社会人応援会社
セリング
新社会人ファイト。
いやー、やってきました。社会人応援会社セーリン。さあ皆さん、ゴールデンウィークはいかがお過ごしでしょうか。私オリバー、兵庫県にある淡路島に来ております。いやー、素晴らしい自然です。果てのない大海原、美しい青空、降り注ぐ太陽、あ、トンビも鳴いてますね。この波音が聞こえますか？いやー、こういった自然の中に来ると身も心も本当に癒されていいですね。今からお届けするこのラジオも皆さんの力と癒しとなるようにお届けしていきたいと思います。それでは社会人応援会社セーリング始まりでーす。
社会人応援会社セーリング。
今週のセーリングはゴールデンウィークプログラムです。オリバー君の海でのオープニング、あれ面白かったですね。
はい、
でオープニングのタイトルコールのように、今日はゴールデンウィーク色満載で進めていきたいと思います。さてゴールデンウィーク始まりましたが、ジャッキーはどう過ごしていますか？
はい、私は今日仕事をしていました。でも明日から予約休みが取れます。
お疲れ様。
はい、
いや、そのようにね、ゴールデンウィークでもお仕事している社会人たちはたくさんいると思います。
はい、
そういう方たちが日本経済を支えてくださっているのは間違いなしです。お仕事中の皆さん本当にお疲れ様です。
あ、でもですね、ちょっと聞いてください。ゴールデンウィーク中に出勤だからこそのいいことがありました。
いいこと？
はい、いつも満員の通勤電車なんですけれども、今日はガラ空きだったんです。それで行きも帰りも座って通勤することができました。これはすごいことじゃないですか？
そうだよね、はい、確かにそれはゴールデンウィーク効果だね。
はい、
でもいつも行きも帰りも全然座れないんだ。
はい、全然座れないですね。
それはきついよね。
はい、あ、支店長はゴールデンウィークのように過ごしてるんですか？
私はね、
はい、
エンジョイしてます。
エンジョイしてる。
今日は早速美術館に行ってきました。
お、
自転車で家から行ける距離にね、美術館があるんで見てきたんですけど、自分と同じ年代の芸術家の方たちの作品をたくさん見てきて刺激受けてきましたね。
へー、休みの日にそういう刺激を受けるのっていいですね。
そうなの。あのね、あと今日見てきた中で良かったのがもう一つあって、こうアジア地域の災害だったり犯罪とか病気とか の、 そのアジアの中の今の問題の現状が作品、芸術を通してリアルに分かるように表現されてたのがあってね、すごくだから芸術見ながら、あ、世界はこうなってるのかとか、この病気こんなに発生率が高かったんだとか知れて、すごい考える時間になったのが良かったなと思ったんだよね。
そういう時間ってとてもいいですよね。
うん、
私も見てみたいです。
うん、なんか、ね、芸術見ながら現状も知れるって面白いよね。
でもそういうのって人って多いんじゃないですか？
あ、来場者。
はい、
そうだね、ゴールデンウィークだから。私は今日は東京都現代美術館に行ったんだけど、あの夕方のね、少し人が少なくなるかなっていうところで行ったっていうのもあって、まあ、あまりにも多すぎっていう感じではなかったけど、むしろ隣の大きい公園の方がね、人がたくさん、今日は天気が良かったし、バーベキューやってる人たちもすごく多くて、あの賑やかでしたね。
私あんまり人が多いところって得意ではないんだよね。
普通ね、一般的にそういう人多い。そう、それが多いよね。私はね、あの人が多いところって好きだから、そういうタイプ。あんまり気にならないから。だから、
はい、
まあいいんだけどね。でも人が多くて待ち時間がね、こう発生しちゃうのとかは辛いよね。
辛いですね。
あの待ち時間ね、うまく 待ち時間対策というかね、どういうこと喋るかとか、お互いの心の内まで話せないと、
はい、
2時間待ちとかなるとすごい辛いよね。
そうですよね。
ちなみに明日から休みって言ってたけど、休みの予定はもう立ててるの？
はい、今年のゴールデンウィークは過去のようにならないようにと私は計画をちゃんと立てました。
過去のように？
はい。
過去結構大変だったのかな。
はい、
結構こう休みの日ってこう時間をうまく使うことができなくて、こうあっという間にもう3日とか4日過ぎてしまうんですよね。で、大体そういう時って後悔みたいなことが多かったので、今回は有意義に時間を過ごしたいと思ったので、ちゃんと計画を立てました。 すごいじゃん。
はい。
え、何それ、どっか行ってなんかするの？
はい、行きます。海に行きます。
おお、泳ぐの？
いや、まだちょっと早いですけど、今週はゴールデンウィークはスポーツ三昧を。
なるほど。
はい。
沖縄とかの海じゃなくて。
はい、沖縄の海、もっと近くの。
近くだから、ね。はい、まだ入れないと。
はい。で、その海で走ったり。
走るの？
はい。
ランニング？
いや、
海で。
海でリレーしたり、運動会みたいなことやるんですよ。
すごいね、すごいね。
はい。で、私今担当、準備担当で結構今忙しくて。
運動会の。
はい。
そうなんです。準備担当。
はい。
ああ、なんか学生時代思い出す。
はい。
楽しいプログラムだね。
はい。あともう一つ私がこう楽しみにしてることがあって、なんか綺麗な空を見た時って力を受けたことってありません？
うん、なんか力を受けるというか、綺麗な景色とかすごい感動するよね。
あ、そう、感動、そうなんですよ。感動とかこう自然を通してこう受けることが私もあって、前真っ青な綺麗な空あるじゃないですか。
真っ青なね、雲一つない
っていう。はい、もうそういう空が私一番好きなんですけど、
わかる。
その空を見た時に神様がお仕事の途中で見たんですけど、もう頑張ってねって言ってもらってるような気がして、すごい力を受けたんですよね。なんで今回海っていうことで自然がいっぱいあるじゃないですか。海だけじゃなくて、空だけじゃなくて、風や木からこう自然の力を受けていきたいなと思って今準備してます。
自然の、ね、力とかマイナス4とか、
はい、
あとは神様からの、ね、そういうメッセージもたくさん万物を通して受けるからね。
はい。
いや、その受けてきた万物啓示、ぜひ後で聞かせてほしいです。
はい、はい、たくさん受けていきたいと思います。
ぜひぜひ。
はい。
社会人にね、とってはそうやって休日をうまく使うこと本当に大事だよね。
大事ですね。
いや、ぜひリスナーの皆さんもこのゴールデンウィーク存分にリフレッシュしていってください。お仕事の方はこのラジオを聞きながら、これからの時間も頑張っていってください。また帰省する方もラジオを聞きながら帰っていって戻ってきてほしいと思います。
ステイハッピーライフだって、共にするのは時代のクライストだから、クライスト暗いを生きる明かりにと、愛を受けた証しにと、制約時代を駆け抜けよう、死の手をキュッと握り走ろう、職場が多く縛られるのではなく生活進行を、世界に縛られるのではなく世界を真理で縛りつける、世界に収められるのではなく世界を人を収めていく、
社会人応援会社セイリン。
今日はゴールデンウィークということで、多摩川沿いの公園にやってきました。青空で本当に気持ちいいですね。風がちょっと強いんですが、この風の中で気持ちよく過ごしてらっしゃる方々たくさんいらっしゃいます。その中で子どもたちが元気にスポーツをしたりとか、いろんな遊びをして遊んでいますので、その子どもたちの声を聞いてみたいと思います。大人になったら何になりたいですか？
ケーキ屋さんになりたいです。
どんなケーキを作りたいですか？
チョコレートケーキを作りたい。
チョコレートケーキ好きなんだ、うん、頑張ってください。
はい、
はい、ありがとう。大人になったら何になりたいですか？
サッカーの1位です。
お、サッカーの1位になりたいんだね。頑張ってください。
はい。
将来の夢は何ですか？
サッカー選手です。
お、サッカー選手。サッカー好きなの？
はい。
はい、ありがとうございました。大きくなったら何になりたいですか？
キャビンアテンダントになりたいです。
なんでキャビンアテンダントになりたいの？
みんなにご飯を配ったりしたいからです。
みんなにご飯配ったりしたいんだ。かっこいいよね、キャビンアテンダント。素敵なキャビンアテンダントになってください。
はい、
はい、ありがとう。大きくなったら何になりたいですか？
パティシエです。
パティシエ。なんでパティシエになりたいの？
うん、
お菓子
スイーツが好きだから。
あ、スイーツが好きなんだ。一番好きなスイーツは何？
ケーキ、
クッキ
ー、なんだろう、
アイス、
タルト。
タルト、いいね。おいしいお菓子作ってくださいね。
はい、
ありがとう。将来の夢は何ですか？
サッカー選手。
サッカー選手、なんでなりたいの？
サッカーやってるから。
サッカーやってんだ。どのくらいやってますか、サッカ
ー？ほとんどいつも。
ほとんどいつも。サッカー大好きなんだね。頑張ってください。大きくなったら何になりたいですか？
テニスの選手になりたいです。
テニスが好きなの？
はい。
どのくらい練習してる？
まあ、まだ半分くらい。
まだ半分くらい。練習頑張ってね。
はい、ありがとうございます。
大きくなったら何になりたいですか？
ダンスの先生です。
ダンスの先生。どんなダンスが好き？今何を練習してるの？
天然高麗人参人生。
おー、天然高麗人参人生踊ってるんだ。すごいね、頑張ってね。
はい。
Thank you.
社会人応援会社セイリン。
セイリンアワー。はい、ということでやってきましたセイリングアワーの時間です。この時間はですね、社会で輝く社会人にインタビューをしていく時間なんですけども、今日は社会人3年目のコメマンさんにインタビューをしてきました。コメマンさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。リスナー皆さんも元気ですか？
リスナー、あ、コメマンさん、お元気ですね。
はい、元気だけがモットーでございます。
いや、素晴らしいですね。コメマンさん、今現在どんなお仕事されてるんですか？
あ、自分は今ですね、社会人3年目で、保険関係の仕事で、ちょっと仕事させてもらってます。
なるほどですね。そのコメマンさんがですね、最近職場の中ですごくこう褒められた話があるとお聞きしたんです
よ。そうなんですよ。
ちょっとぜひとも教えていただけませんか？
教えちゃっていいですか？
よろしくお願いします。
教えちゃっていいですか？
お願いします。
あのですね、まあ普通にあのいつも通り、仕事の方に、行ってですね、あの自分あのデスクの方に、まあ、座ってパソコンに向かって仕事をしていたんですけども、とある時にちょっと上司の方から呼び出しがあって、あ、俺なんかやらかしたかなと思って、ちょ本当に恐る恐るですね、上司の方にこう足を運んで行ってたんですけど、そしたら女子が、なんだその態度は言われて、あ、やべえ、はあ、やっぱ怖い、なんかやばいから、やばいことやったからっていう風にちょっとビクビクしてたんですよ、ね。はい、そしたらその後、女子が何言われたと思います？
え、なんか何してるんだ、やっぱ怒られたんですか？
それですね、
はい、
ものすごく褒められたんですよ。
本当ですか？
いや、本当に、いや、本当に、本当そうなんですよ、
はい。
びっくりして、なんかすごく自分自身がすごくですね、あの仕事をしながら結構その雰囲気とかその喜びになんか満ちた姿をその上司の人がすごく感じたみたいで、そこからすごいこう褒めの言葉があって、そしたらその同じ職場で働いてる同僚の人たちもすごいなんかいきなりこう拍手とかしなかったって感じで、実は俺もなんかそう、思ってたんだよ、なんかすごく本当に最近生き生きしてるよねみたいな感じで、それなんか元気が伝わっていたみたいで、それがすごく自分自身にとってこう嬉しかった出来事でした。
わー、すごいですねそれは。いやー、素晴らしい。しかもなんかこの話には続きがあると聞きしたんですけど。
そうなんですよ、自分の会社では、まあ、あるちょっとプロジェクトチームがあって、まあ、どういったそのチームかっていうと、まあ、職場の雰囲気をより一層こう改善してほしい、より一層本当にその職場の雰囲気が良くなるためにそういった、まあ、プロジェクトチームを作っていて、そこのですね、今回自分自身が、まあ、まだ社会人3年目っていう本当にこう仕事が何かできるとか能力があるかそういうわけじゃなくて、まあ、そのなんか自分自身のそういった姿を今回会社の、まあ、社長ではなく副社長の方がなんか目に留めてくれたみたいで、
はい、
それでなんかその副社長から、まあ、その姿を本当に最近ね仕事生き生きしてるねみたいな感じで言われて、はい、そこからまあちょっと話が盛り上がっちゃって、はい、で君は何かが違う君はなんか新しい風を吹かせそうな気がする、
はい、
というふうにこうお言葉をもらってですね、いきなり自分自身がそのプロジェクトチームのなんかリーダーになってですね、本当にこう職場を変えてくれって言われて、分かりました頑張りますみたいな感じで、
いや
なんかなっちゃったんですよ ね。
プロジェクトリーダーに選ばれたんですか？
はい。
わー、すごい。いや、素晴らしいですね。え、じゃあ小宮さんがズバリ教えていただきたんですが、そのに生き生きとして働いてるその秘訣は一体何ですか？
いや、もうそれはですね、もう一言、本当に感謝っていうその言葉だけなんですけども、最近自分が聞いた言葉で感謝っていう言葉があまりに自分自身の中に大きなこうエナジーになっていて、もう本当にそれがある頭にこうあるだけで、もう不義な考え、なんか雑多なそれでいらない考えがもうどんどんこうなくなっていって、本当に毎日がですね、こう喜びとこう感謝、本当に楽しいライフスタイルをいつもですね、その感謝という言葉から力を受けて送らせていただいてます。それが本当に自分の中に大きな力になってます。
わ
ー、 That's right。
本当に素晴らしいですね。話を聞いてるだけで力を受けてきました。はい、
本当
にありがとうございました。今日は、社会人3年目のコメマンさんにインタビューいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
社会人応援会社セイリング、
今週の社長の一言。仕事をしながら心に響いた我々の社長の一言を紹介しているこのコーナー、本日の担当はソロです。皆さん、仕事をしているとうまくいく時もあるけれども、逆に本当にうまくいかない時ってありますよね。 なんでだとすごく苦しい時期って皆さんも経験なさっているのではないかと思います。私も数年前に自分としてはすっごく頑張ってやっているのに、とにかくうまくいかないことが続いていたということがありました。やってもやってもうまくいかずに失敗が続いて苦しんでいた時でした。その時の社長の一言に私は衝撃を受けたんです。その一言がこれです。困難が大きいほど希望も大きい。困難、難しいことにぶつかると希望なんてなくなってしまいませんか？しかし社長の精神は違いました。その難しい時にも希望を見出して、困難、難しいことを突破していく、この大きな精神に私は衝撃を受けたんです。またそうか、私もできるんだとすごく希望をもらいました。この一言で自分の目の前に立ちはだかっていた壁を突破できる希望と力をもらうことができたし、そこからしばらく経って難しかった状況が良くなっていくようにもなりました。困難が大きいほど希望も大きい。どんな難しい事態も希望を持って突き進める社長のような強さ、これを持てるように引き続き私も頑張りたいと思います。以上、社長の一言のコーナーでした。
セーリングクマラップコーナー。はい、こんにちは、クマラップの時間です。僕は現在ゴールデンウィークで実家に帰省しています。つくづく感じることは、本当に自分は愛されて育ったんだなということです。親は本当に偉大で、無償の愛で自分を犠牲にしてまでも子供に尽くす愛、本当にリスペクトしかないなと思いましたし、神様もそのように僕らのそばでいつも愛してくれているのではないかなと感じました。ちょうど先日友達の誕生日会がありまして、そこで誕生日のメンバーが感謝の手紙を伝えたり、ケーキをたくさん作ったりして素晴らしい時間を過ごしたんですけども、その時も、今生きていること、誕生日をみんなで迎えられることが本当に感謝だなと思ったし、本当に一人一人愛されて生まれてきたんだなと感じる時間でした。その時に作ったラップをぜひ聴いてください。何よりのプレゼント。4月生まれの人の誕生日、この日をどれだけ待ったか、あなたと祝う日だから、喜びで胸弾けそう。よ、始まりはいつも神様くださった個性、それも様々。何年か前のこの月に誕生、溢れる感情この噂で最上、歳月はフロー、愛で語ろう、天に作ろう自分の場所、感謝で走ったあなたは勝者、この歴史に乗車、輝きを放射。誕生日会を開こう、今年パーティーを開こう、感謝の宴会を開こう、産んでくれてありがとう、全てを売り払っても買えない宝をくださった私への何よりのプレゼント。
社会人応援会社セーリング。
はい、エンディングです。ゴールデンウィーク、仕事しようが遊んでいようが運動しようが、その場で神様の考えを受けるとき、やっぱりテンションが上がりますね。当たり前ですが、ゴールデンウィークであろうが、いつでもどこでも主は共にしてくださっています。私は今週美術館に行ったときに改めて思ったんですが、遊んでても仕事してても何をしてても、自分の脳の中で、ね、脳みその中で見ているもの、今見ているものと感じているものが自分の知ってる心理とシンクロする時の感覚、悟りを生み出す感覚と言っていいと思うんですが、その感覚が私はすっごい好きだなと改めて思ったんですね。エンドルフィンが出てるであろう感覚、自分の脳の中で見てるものと感じてるものが自分の知ってる心理とシンクロする、そういう感覚。逆に遊んでいても仕事していてもこういう感覚が来ないと倦怠感が来ちゃって嫌だなと改めて感じて、 残りのゴールデンウィーク後半もエンドルフィンが出るような時間を過ごしたいなと思っています。帰省していらっしゃる方も多いと思いますが、私は先々週福岡の実家に久々に帰省したんですが、一本の桜の木を見たくて帰りました。私の実家はですね、福岡のすっごい田舎なんですね。イノシシとか猿とか出るような感じの、どんだけやねんって感じなんですが、でその家の近くにすぐ歩いて5分もかからないくらいの山にですよ、桜の木、山桜が一本あるんです。その木がですね、その桜がここ数年でかなり有名になってきてるんです。春になるとローカルですがテレビの取材とかも来ては取り上げられたりしてるんです。満開になるとこのうちの田舎の集落にですね、マイクロバスで大勢の人が見に来たりするようで、もうびっくりで、その桜をですね、改めて見れたらなと思っていたんです。まあ残念ながら桜はもう散ってしまっていたんですけれど、この桜の木、地元の人しか知らなかったんですが、数年前に町の町史、町の歴史を編纂し直した際にこの桜にスポットライトが当たるようになったそうなんですね。なんと推定樹齢は約300年、巨木で幹回りは約5メートル、木の高さ、樹高は約19メートル、丸い傘のように広がる枝葉は25メートルほどもあります。山桜としては福岡県内屈指の規模を誇るそうだと言われてるんですね。でもちろん私はその桜の木はあるのは知ってたんですが、意識して桜の咲いた時期にわざわざ見たことはないくらい、ずっと地味にあった桜なんですね。それで私がもっとその時感動したのが、それこそエンドルフィンが、私的にすごくエンドルフィンが出たのが、その桜のある場所、その名前が千年の千に女房と書いて、で地元の人はセネボと呼ぶところにあるんですね。なので千の女房の桜って呼ばれるようになってるんですよ。千年間愛する人の妻みたいな、キャーみたいな私は思ってしまって、素敵な名前で、またねエンドルフィンがバーッと出た瞬間でした。もちろん私はその、ね、地名は聞いたことはあったんですが、看板が立てられるようになるまで、でその住所とかではない地名なので、看板が立てられて、でその桜の看板が立てられるようになるまで初めて漢字を知らなかったんですね。なので生まれて初めて漢字を知って、改めて素敵だなとすごくときめいちゃいました。ゴールデンウィークね、帰省される方も多いと思いますが、自分の育ったところを改めて調べてみるのも面白いかもしれません。それでは今日もお時間になったので、この辺で、この後の時間も皆さんたちにエンドルフィンがあふれる時間になりますように。 Have a good day! Have a good sailing!